今日は使徒の働きの13章です。一節のところにアンティオキア教会の姿が出てきます。ここにはニゲルと呼ばれるシメオン、ニゲルっていうのは黒人という意味であるわけですけれども、黒人の人やまた領主ヘロデの父兄弟マナエ、ヘロデ王の関係の人たち、そして、サウルなどの預言者や教師がいた、言うなればいろんなこの人たちが集まってくる教会であったわけです。開かれた教会であり、そしてこのアンティオキアの教会の一つの特徴というのは、2節に出てきますけれども、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウルを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われたわけです。私が召した働きというのは、もう簡単に言うならば海外宣教ということであるわけです。他のところに行って伝道する、教会の中に留まってそこで御言葉を伝えていくっていうよりは、むしろもう外に出て行ってこの神様の言葉を伝えるということをする働きがアンティオキアにはあったわけです。そして4節見ると、2人は聖霊によって送り出されと、人によって送り出されたのではないわけです。聖霊が彼らを使わす。6節にパポスというところに来ると、バルイエスというこの魔術師、そして偽預言者であったものがいたわけです。そしてこのパポスの地方総督セルギウス・パウルス、彼はこの賢明な人であってと7節にあります。そしてこの総督は神の言葉を聞きたい、非常にこの神様の救いを求めていた人であったわけです。ところがこのバルイエス、8節には魔術師エルマと出てくるわけですけれども、彼はこの総督を信仰から遠ざけようとした、妨害したわけです。なぜ妨害するのか。10節にあらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、魔術師、魔術を行うものです。でもパウロは悪魔の子言ってるわけです。もうサタンに支配されている、だからこの信仰から遠ざけようとする。ですから私たちは今日も悪魔は目では見ることはできません。しかしその悪魔の働きは何かっていうと、信仰から遠ざけるっていうことをさせるわけです。信仰ももちろん目で見ることはできないわけです。でも私たちはイエス・キリストを信じているならば、このイエス・キリストによって救われた、そのことがわかるわけですけれども、このイエス・キリストから話すものはまさにそれは悪魔の働きであるわけです。11節に、見よ、主の御手が今お前の上にある、お前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなる。このことによって貧しいエルマはこの闇が覆って、もう自分の手を引いてくれる人を探し回るということになったわけです。ですから主の御手はもう悪魔の働きよりももうはるかに大きいものであるということがわかるわけです。この世には理解のできない、なんでこんな事件やこんな出来事が起こるのかということがあるわけですけれども、しかし今の時代でも悪魔は働いているわけです。私たちは気をつけなければならない。でも私たちには神様の守りがあるということを私たちはいつも信じるものでありたいと思います。そして2人は14節を見ると、ピシディアのアンティオケにやってきた。これはまた別のところのアンティオキアというところですけれども、この安息日に街道に入った時に、15節の終わりを見ると、 兄弟たち、あなた方にこの人たちのために何か奨励の言葉があればお話しください。ですからパウロは、彼は律法学者であった、律法に精通し、そしてまたパリサイ人もきちんと安息日を守るということをしていたわけです。そしてそれは、人の目には見えていたと思います。ですからパウロに奨励の言葉を求めた。誰でも実は街道ではそういう奨励はすることができたわけです。で、彼はこのイスラエルの歴史を語っていったわけですけれども、最後には23節を見ると、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。救い主はダビデの子孫から出てくるっていうのはユダヤ人たちは分かっていたわけです。ではいつ誰がこの救い主として現れるのかっていうことは誰も分からなかったわけです。そして24節にこのバプテスマのヨハネのことを語ったわけですけれども、悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えました。このバプテスマのヨハネが言ったことは悔い改めよと彼は言ったわけです。しかし25節の中頃を見ると、私はその方ではありません。バプテスマのヨハネは救い主ではなかった。彼は救い主の前に来る先駆け、エリアの再来として、この主の道をまっすぐに備える人ではあったわけですけれども、彼自身は救い主ではなかったわけです。しかし26節を見ると、この神様の救いの言葉は私たちに送られたのですとパウロは語ったわけです。救いはまずユダヤ人に与えられる。ところがそのユダヤ人たちは27節終わりを見ると、イエスを罪に定めて予言を成就させました。その予言とは何かというと、十字架にかけられる。それは私たちの罪をあがなうために十字架にかけられて殺されるということが予言されていたわけです。29節にはすべて成し終えた後とあるわけですけれども、このことが全部イエス様に起こったということであるわけです。30節には、神はイエスを死者の中からよみがえらせました。これが非常に大きなことであるわけなんです。36節を見ると、ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後、死んで先祖たちの仲間に加えられ朽ちて滅びることになりました。もちろんダビデは人間ですから、墓に葬られて朽ちて滅んでいってしまった。肉体はなくなったわけです。37節に、しかし神がよみがえらせた方は朽ちて滅びることがありませんでした。もうイエス様は死なれたけども朽ちることがなかった。もうその体は栄光の体に変えられて、もう人間とは全く違う別の姿でもって現れたわけです。実はこのことは38節の2行目のところを見ると、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられている。罪の許しが与えられた。十字架にかけられたのはまさに神の子羊として私たちの罪の贖いとなった。律法を通しては義と認められることができなかった。これはパウロ自身がそうであったわけです。彼は律法を行う。ところが律法の本質である神を愛し人を愛するということを彼はできなかったわけです。彼が実際にやっていたのはもう弱い者いじめ、クリスチャンを迫害する、そういうことであったわけですけれども、彼もまた復活のイエス様によって罪が許される。39節を見ると、この方によって信じる者は皆義と認められるのですと 彼ははっきりそのことを語っているわけです。イエス・キリストを信じるそのものは皆義と認められる、この言葉を聞いて、42節には次の安息日にも同じことについて話してくれるように人々は頼んだわけです。パウロは43節見ると、神の恵みにとどまるように説得した。神の恵みにとどまる、もうこのことが御言葉を聞くことのもう第一のものであるということを彼らは語り、次の安息日44節にはほぼ町中の人が主の言葉を聞くために集まってきた。もう驚くべきことが起こったわけです。しかしその中で45節にはユダヤ人たちは妬みに燃え、反対し口にいたくなく罵る。そのことに対して46節を見ると、ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。ですからパウロはその伝道の方向は何かっていうと、彼はユダヤ人ですから最初にはユダヤ人たちに語っていくところが、このことを通して実は異邦人伝道に向かっていくということになったわけです。47節を見ると、主が私たちにこう命じておられるからです、私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。このことがこのパウルによって成就していくということになったわけです。このことによって主の言葉が異邦人たちにも伝えられていく、さらに多くの人たちが救われるということの始まりとなったわけです。52節を見ると、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。願わくば私たちもこうしたことが私たちのこの住んでいるところに行われ、また私たちも日々喜びと聖霊に満たされて、この主の救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。